それでは、賛美をもって礼拝を始めたいと思います。今日の賛美は、罪を重荷を除くは、聖歌425番です。三杯。罪重荷を除くは、血の力、主の血は、悪魔の技をこぼつ、不思議力なり、力ある主イエスの血、受けよ、受けよ、力ある主イエスの血、受けよ、今受けよ。アメン。愛する天のお父様、今日も私たちを主の血潮によって清めてくださり、また豊かに聖霊で満たしてください。私たちの霊の目と耳を開かせてくださり、御言葉を通して悟りとあなたの御心を受けることが、悟ることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日はイザヤ書9章1節から7節までを提唱します。
しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。主の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝と肩の鞭、彼を虐げる者の杖を、ミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。それでは今日の内容をまとめてみましょう。苦しみがあるところ、迫害されるところに光が照らされ、喜びが満ちるようになることが予言されています。それはメシアが来られ、ミディアンの火のように敵を打ち破り、民を救うからです。そのメシアとはどのようなお方であるのかが、後半に記されています。それでは、聖霊様から示されることを黙想しながら、御言葉をもう一度読んでいきましょう。示されることを黙想していきましょう。いかがでしょうか。それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。
はい、私は1節と2節に2節を示されました。苦しみのあったところに闇がなくなるというところと、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見たというところで、神様の懲らしめはありますけれども、でもやはり時が経って彼らが悔い改め、また植え替わくならば神様はそこに光を照らしてくださるのだなということを思わされました。また後半ですけれども、6節7節では、一人の緑子が私たちのために生まれるとあって、イエス様のことですが、万軍の主が熱心にこれを成し遂げてくださるというところで、本当にご自身の民のためにこのように救い主を送ってくださる主の熱心というのはすごいなと、 その愛情は素晴らしいなということを思わされました。以上です。
はい、私も似ているんですけど、1節2節、特に2節のところで、本当にこの苦しみの中を歩んでいる民を主はこう救いに導かれるお方だなということを改めて思わされているのと、それから6節7節で、私は主権という言葉に目が止まったんですけれども、主権がその方にあり、その主権は増し加わりと書いてあって、イエス様のうちにあるその主権というのは、ものすごい力とものすごい勢いがあるなということを、これを改めて今朝黙想させられています。
私は4節に目が止まりました。ここから救いは悪魔の仰せからの解放と勝利だなということを示されました。重荷の首輝き、肩の鞭、虐げれる者の杖、この3つ全部同じ意味だと思うんですけども、これを粉々に砕いてくださる、そして解放してくださると約束されていて、あのメシアが、これはミディアの火のようにと書いてあるんですけど、ギデオンがミディアンの仰せからただ300人の勇士でミディアンの軍隊を粉々にして、また彼らの王まで殺してイスラエルを解放してくれた、その出来事のことだと思うんですけど、このようにイエス様は私たちをサタンの仰せやあらゆる束縛から解放してくださるお方だなということを示されています。それではさらに御言葉を黙想していきたいと思います。御言葉を調べながら、神様がどのようなお方であるのか、そして今日の箇所から教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、3節なんですが、神様はその国民を増やし、その喜びを増し加えられたと書いてあって、そしてさらに喜びと楽しみを民に与えられるお方だということを教えていただきました。分取り物を分けるときに楽しむようにとか、借り入れ時に喜ぶようにとか、この時本当に喜びの姿が私の頭に浮かんでくるんですけれども、このように喜びを増し加えてくださるお方だなということを思わされました。これは聖霊による喜びを言っているのかなともちょっと思っています。また、6節ですね、イエス様についてですが、私たちのために生まれてくださった救い主であると思います。本当にどうしようもないイスラエルが堕落しているこの時代に、もうすでに救い主を送るということを約束してくださっている神様の熱心というのは、ものすごいことだなということを思わされました。以上です。
はい、私は1節2節のところで、苦しみについて、またその闇について黙想していました。苦しみっていうのがこう闇なんだなということを改めて教えられて、本当にこの光がない、先が見えずさまよっている状態、また異邦人のガリラヤという言葉から本当にこう支配されて、敵に支配されて、また全く知らない人々がそこを支配して、本当に最初の恵みを失っている、アイデンティティも全部奪われている、そういった状態のことをずっと見ていました。そういったところに本当にこう光が望んで、本来どのようなものなのか、また希望と行くべき道とが示されるとき、その喜びというのはどれほどのものかなということを改めて教えられていました。イエス様がこういう働きをされるためにこの地上に来られたんだということ、そして一番最初にこの働きを、その誕生の時からその働きをなされたんだなということに、すごく今朝は感動しました。はい、以上です。
私は1節から3節で御子イエス様についてですけど、暗闇に照らされる、大きな光であられるお方、カリリ地方のことを書いてありますが、イエス様は本当にカリリ 地方で真っ先に奇跡を行ってくださり、この予言されているように、貧しくて虐げられる者たち、病を持つ人や罪人たち、本当に暗闇の中にいる者たちに真っ先に尋ねて、彼らに光を照らし、喜びを与えてくださったお方だということを教えられました。また4節から5節、また御子、イエス様についてですけど、私たちをサタンの仰せと人生のあらゆる重荷や縛り、呪いから解放してくださるお方であることを教えられました。そして葛藤や争いを、説に書いてあるように、そのような戦争のような葛藤やそういったものを終わりにしてくださるお方、完全なる自由を与えてくださるお方であることを教えられました。以上です。それでは生活に目に留まった箇所を適用するためにさらに黙想していきましょう。はい、それでは適用を分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は、今日は本当に読んだ時からこの苦しんでいる方々のところを訪問するっていうことを、まず第一優先にやっていくべきだなということを思いました。イエス様がそのように本当に歩まれたなということを思いました。なので、ちょっと、訪問したいと思っていた方がいるんですけれども、スケジュールがいろいろと入っていて、なかなか行けていなかったんですけれども、まず連絡して、優先的にその方を訪問していくっていうことをしようと思いました。以上です。
はい、私は今伝道中の方がいるんですけども、今日はその方に福音を明かししようと思いました。特に6節でこの私たちの信じている神様について、巫女について、この方は不思議なアドバイザーであって、力を持って罪の深みから救い出してくださる方であって、また天の御国まで永遠に共に歩んでくださり、ご自身の犠牲によってまた平和をくださるという、この素晴らしい方がもう旧約時代すでに予言されているんだという、このようなメッセージをぜひお伝えしたいなと今日は思いました。以上です。
私はイエス様がこの地上に来てくださり、万軍の主の熱心がこれをするというところで、熱心というのはただ感情的になって何かをすることではなくて、本当にその計画の中で完全な救いを成し遂げてくださるということだなと思われました。私も本当にこのような神様の熱心を持って人々に近づいていきたいなということを思わされました。特に今日は、学びがあるんですけれども、このような神様の愛を伝えることができればいいなと思わされて、祈り備えていこうということを決めました。以上です。
私は神のこのイエス様による救いが完全なる解放と、そして自由を得ることであることを目指したんですけども、自分のうちにも完全にもう何もなく、何の恥も縛りもなく、完全に解放されていない、そういった戦いや葛藤はないか、もう一度見して、そしてその成長段階、壁を乗り越える、そういったことを主によって成し遂げていかなければいけないなということを思いました。主がすでに救いと勝利を収めていますので、それを主が与えてくださることを確信して、その段階を目指さないといけないんだ。それが救い、主が与えてくださる救いだということを、これから心がけようと思いました。自分をはじめそのようにして、これから伝道していく人々や、また今、養育中の人々も、ある程度この段階で満足するという、しょうがないからという思いがあったなと思って、そうじゃなくて、本当に完全な解放、完全な葛藤のない解放、それを得るまで、祈りまたしっかり導かなければならないということを思いました。以上です。それでは対応して一言お祈りいたします。神様、ありがとうございます。私たちのために来られたイエス・キリストを感謝し、心から褒めたたえます。今日もイエス様の皆が崇められ、 私たちの生活を通して、私たちを通して、その皆が崇められますように。自分が生きるのではなく、そのイエス様が私たちを通して生きる一日となりますように。愛するイエス様の皆によって感謝してお祈りします。アメン。ハレルヤ、感謝します。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。